このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
はい、そして福澤靖子です。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さあ、今日はこのニュースリリースからご紹介いたしましょう。3月28日、29日、30日、見えない見えにくい人と共生社会を考える3日間として記念日が制定されました。この取り組みはメガネのミキ、パリミキが中心となり、ロービジョンやブラインドの視点から社会との関わりを考える活動として始まったものです。もともとはロービジョンブラインド川柳コンクールという形で続いてきた活動なんですが、昨年その流れを一歩進め、3月28日から30日を正式な記念日として登録いたしました。一般社団法人日本記念日協会の認定を受け、継続的にこのテーマを社会に提示していく一つの制度として位置づけられたことになります。単発のイベントではなく、毎年繰り返し社会に問いかける仕組みを作った、まあそこが今回の大きな特徴なんですね。石川さん。
そうなんですよ、3月のこの時期に、この放送でこのタイミングで、この話題を取り上げるとなったら、この方なしに放送なんてできないじゃないですか。
そうですよね。今回も来ていただきました。
以前ロービジョン、ブラインド川柳コンクールでもゲスト会に参加していただきました、パリミキの神田さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、神田真と申します。番組出演させていただきありがとうございます。
神田さん、はい、今日もええ声ですね。
そうですか。
ねえ、すっごくいい声。
ダンディ、
ほんとほんと。
神田さん、じゃあ自己紹介からお願いします。
持ち上げていただいてありがとうございます。私は神田真と申しまして、メガネのパリミキに勤務しているんですが、大学卒業してずっと同じ会社なんですが、網膜先生症でだんだんと目が悪くなりまして、現在もうざっくり全盲ですね。ちょっとこう影が見えたりするんですが、そんな状態です。で、まあ目が見えなくなっていく中で、まあ会社とは別でプライベートで、いろんな団体、まあ JRPS、日本網膜先生症協会に入り、視覚障害の就労を支援する会タートルに入り、あと日本視覚障害者団体連合で弱視部会なんかにも関わらさせていただき、まあその他もろもろ当事者団体で、活動をさせていただきながら今日まで来ています。そうした中でネクストビジョンさんを通じてロービジョンブラインド川柳コンクールというのを会社でやりまして、それがきっかけでこの見えない見えにくい人と共生社会を考える3日間というのをこう昨年皆様と協力を得て、制定させていただいたという背景になります。ちょっと長い自己紹介になりました、すいません。
いやー、神田さん本当にアクティブね、いろんな活動を通して多分、いろんな立場の人のしんどさとか、それから情熱とかそういうものに触れてこられたからこそのこのお取り組みだと思うんですが、この見えない見えにくい人と共生社会を考える3日間、 これの、ま、ざっくり概要を教えてください。
はい。3月28日、29日、30日に、この記念日は制定されていまして、目的はですね、視覚障害者のその情報というのがまだまだ届いてなくて、私なんかは先ほど言ったその団体に早くつながれたので、いろんな訓練を受けれたりとか、道筋を立てられて、まあ今日まで来れてますけど、そうでない人のために情報を届けるために、まあなんかマスコミに取り上げてもらえるきっかけを作れればということで、皆さんにお声掛けをしてこの制定日を作りました。
なるほどね。つまりまだ情報とか人とかそういったものに全然つながれてない、なんかこう相談できたりとかつながれたりする場所があるなんてこともわからない人にも情報を届けたいってところで、この記念日っていう発想が生まれたってことなんですよね。
そうですね。本当に今、まあ、ほぼ全盲になりましたけど、それよりは病気をね、診断された時で徐々にこう見えなくなっていく中で、ね、この先どうなっていくんだろうって、
うん、
多くの人が診断を受けた頃って周りに視覚障害の人がいない方が多いと思うんですよね。
そうですそうです、うん、
でそうした時にどうしたらいいんだろうということで、うん、こうもう悶々と悩むわけです、
うん、
で早くこういう当事者団体とかね、うん、道筋をこう教えてくれる人に出会えればいいんですけれど、うん、やっぱりそうでない人がやっぱりまだまだ多いと思うので、まあ、そういう意味でぜひマスコミを通じて視覚障害に関する情報がいろいろ広がっていけばいいかなと思っています。
なるほど。
特にこの年度替わりのこの時期ですね、春休みの間にですね、4月からは白杖をついてみようとかですね、白杖つけなかったんですよね、私もね。あとは私は使いませんけど、単眼鏡を使う必要がある人なんかもね、新学期から単眼鏡を使おうとか、拡大読書器を学校で使おうとか、そういう決意の、まあ、後押しになればということが当事者に向けてですし、あとそれを受け入れる周りの人もですね、春休みの間になんかテレビで視覚障害者の話題見たぞと、単眼鏡ってこんなんだったんだとか、こういう意味があるんだとか、拡大読書器って字を大きくする機会があるんだなというのを知ってもらうとですね、まあ実際にそのクラスでそういう人がいたとしても、テレビで見たよとかって受け入れやすくなるかなという、そういう思いもあってこの時期がいいなと思いました。
確かに、なるほどと感心いたしました。常日頃こう関わっているいつもの時間とか周りの環境の中でいきなり白杖持ち出すとか新しい機器をこう持つってすごく勇気がいりますよね。
そうですね。
確かにね、クラスが変わるとか学年が変わるとか新しく中学から高校に行くとか環境がこう大きく変わるタイミングで、はじめましてのその環境の中でなら、これ自分スタイルっていうのをこう最初に示せるっていうかな、ちょっと一つ勇気持てるというか、初めての人に今のありようの自分を出しやすくなれるタイミングとして、この季節の移り変わるこの時期を狙われたという解釈で合ってますでしょうか。
合ってます。でですね、もともとは3月29日、見えにくいでね。
なるほど。
これが実は、きっかけ、スタートで、まあ、このネタはですね、ネクストビジョンのワーキングアワードに出させてもらった。で、最初3月29日でロービジョンの日で、環境省かなんか、出ちゃったけど、ネクストビジョンでアイデア部門賞をいただいたんですね。で、ネクストビジョンにこれ、採用というか実際に実行してもらえませんかってお願いしたんですけど、ちょっともっと周りとこう巻き込んだ方がいいんじゃないですかっていう言われて、で、ちょっとそうですかっていうことで、でもなんかちょっと諦められなくて、で、何年後かにまたね、ネクストビジョンのアイデア部門に、記念日3連発というようなことで応募させていただいて、その時は3月29日が始まりで見えにくい日で、3月30日が 見えない見えにくくても OK の日で、3月31日が見えない見えにくくても生き生きやってる人かな、そんな感じでね、
はいはいはい、あの
3日間語呂合わせ作ったんですよ。
なるほど。
でまあそれでまたあのネクストビジョンさんにお願いしたんですけど、
うんうん、
まあちょっとなかなかその年度末忙しい時期に
対応が
難しいというようなことだったんで、
うんうんうん、
でならばと思ってですね、もうちょっとこう清水の舞台から飛び降るつもりで、まあ、あの会社にも相談しつつ、そうした中でロービジョンブラインド川柳コンクールの皆様の協力を得てやればいいのではないかという結論に至り、うん、そして、昨年皆様 の, あのお力をお借りして制定にこぎつけたと。でその中で日本記念日協会さんがおっしゃるには、3月31日は忙しすぎるから、うん、3月28日からのスタートにしたらどうかということと、
なるほど、
うんうん、3日間は珍しいので大事にするべきだということは言っていただいたんですが、
あ
バラバラにすると、
うんうん、
1回あたり15万円で45万円かかっちゃうんで、
うんうん、
それとこう3日間ねまとめるとね30万な
ん
です、
うんうんうん、
だけどそのさっき言ったその3つそれぞれ立てちゃうと、
うんうん、
一個一個別々になりますっていうんで、そこでちょっと私の貧乏症が出てですね、
いやいやいや、
3日間まとめるにはどうしたらいいかと相談していく中で、
うんうん、
その見えない見えにくい人と共生社会を考える3日間という名前になったというのが、うん、まあいきさつなるんです。
なるほど、
はい、
まあ、記念日協会さんでもそういったアドバイスもしてくださるんですね。
そうですね、はい、
ね、なるほどね。神田さんのお話にありましたネクストビジョンなんですけど、はい、ちょっとここのネクストビジョンについて福澤さん、はい、紹介をお願いいたします。
はい、わかりました。公益社団法人ネクストビジョンと言いますね。これは神戸アイセンター神戸市を拠点に、視覚障害者の支えられる側から支える側への転換を目指して、医療研究リハビリ社会復帰を一気通貫で支援する団体です。
そうなんです。福澤さん の, あの説明のあった通り、アイセンタービューの中にあるビジョンパークはネクストビジョンが運営していまして、そこで IC ワーキングアワードっていう就労に関するアイデアや実績などを募集したりしているんですよね。そこに神田さんもあの応募されて、アイデアなんかがこうちょっと入賞されたりしたっていうことなんですよね。
はい、そうなんです。このネタはワーキングアワードに応募したものなんです。
それでね、神田さん、はい、この記念日が制定されて、はい、実際にこの周りの反響とかのこう例えばメディアのこのなんていうかなアクションとか、そのあたりどうでしたか。
はい、昨年この提案をするにあたってですね、多くの方から協力したいということでたくさんのお申し出をいただいたのが非常に良かったんですが、一方で、マスメディアがすっとこう飛びついてくれると思ったんですが、なかなかがないというのをこうすごく感じました。
なるほど、
はい、
じゃあだからって言ってしょんぼりしてる神田さんではないと思うので、はい、今年頑張っていろんな方法に声かけしはったと思うんですけど、今年の呼びかけはどんな感じでされたんでしょう。
はい、今年に関しましてはですね、あの皆さんに呼びかけして、3月28日29日30日3日間で行われるイベントとかですね、まあなんか各種相談会などをプレスリリースする形で、私の会社を通じてですね、あの、マスコミ関係にお伝えすると。まあ、この反応がちょっとどのくらい出るかというところですが、まあ、去年よりはちょっとこう一歩前進するような形をとってみました。
なるほど。ここでこんなことやってるんですよっていうのを啓発されるっていうようなお取り組みってことですよね。
そうですね。ラジオ番組には、あの、昨年も今回もいくつか取り上げてもらってるんですが、まあ、ラジオ番組でも十分ありがたいんですが、
うん、
まあ、できればね、あの、朝の NHK ニュースで、
なるほど。
もう、あってこう言ってくれるといいなと思ってますけど。う
ん、なるほど。そして、そして、こう、思い、情熱はまだ未来に広がってると思うんですが、今後、この記念日をどんな風に広げたい、どんなものにしていきたいというような、神田さんの野望を聞いてみたいなと思いますが、はい、
実はですね、ここに火をつけてくれたのは石川さんなんです、
うん、あら、そうなの
そうなの、はい、石川さん、
はい、知りません、はい、
うん、
というのもですね、
はい、
今日の番組の幸せをしているときに、
うん、はい、
何かみんなでイベントができたらいいね、例えば、
うん、
みんな同じ T シャツを着るとかってなんか書いてくれましたよね、メールで。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
なんかおもろそうなことできたらいいんちゃうかな思ってね。
そう、なんかいくつかね、うん、例も出していただいて、
うんうんうん、
でそういえば、ああ忘れてたって言いましてね、
うんうん、
ネクストビジョンのワーキングワードで私は白杖にハンカチをつけるイベントを考えてはどうかと、
うんうんうん、
応募して、これもアイデア部門賞を取ったんですよ、
うんうんうん、
それっていうのは、あの、うん、白杖を持ってる人に声をかけても、うん、大丈夫ですとかでこう冷たく言われてね、
うん、
してる、まあ、請願の方が多いわけですよ。
そうですよね、
で、で、そうした時にあのハンカチをつけている人はあの、うん、必ず断らずにきちんと対応すると、
うん、あー、なるほど。
例えばね、うん、簡単な手引きの仕方を教える、
はい、
あの、うんうんうん、言えるってちょっとあれですけど知ってもらうとか、
うん、
だそれをひっつけたらいいなと思ってですね。
なるほど、
なるほどね、いい考え。
今年はちょっと急には間に合わないというか、
うんうん、
これをやるにやっぱり当事者がまずね、あの、うん、ハンカチもできたら黄色いハンカチのがなんか山田洋次監督 の, あの映画み
たいなことも、
うん、ね、ありますから、
うん、そう、黄色とね、いいですよ、
はいはい、うん、だその黄色いハンカチキャンペーンってな感じでね、
うんうんうんうん、
当事者にまずやってもらうのもそうですけど、あとは一般の人に知ってもらうと全く意味がないわけですよ。
そうです、そうです、
うん、
それをやっぱりちょっと今すぐやるっていうことではなく、
うん、
まあ来年に向けて、
うんうん、
じっくりですね、まあ皆さんとやっぱりまず打ち合わせしていかないといけないし、うん、でその次に広く社会に知ってもらうために、
うん、
例えば私はあの勤務している会社を通じてまあこういうことやってますけど、
はい、
まあ皆さんの勤務している会社でこういうことを広げてもらえませんかとか、
うん、
あ、もちろんこのラジオ放送でもね、もっともっと広くなって、うんうんうん、一般の人に黄色いハンカチをつけてる人にはぜひ声をかけてあのお話ししてくださいと、
うん、
いうことをこう広めていければなと思っていて、で来年の見えない見えにくい人と共生社会より3日間の日にはですね、こういうイベントも広がっていますというような形になると、イベントというよりキャンペーンでしょうか、
うんうんうん、
あの視覚障害者とそれを取り巻く一般の方の、まあ、架け橋というかね、
人
たちを通じて、会話が生まれるというのがこう報道されるといいなと、夢見ております。
そうですよね、確かにみんなこの記念日に賛同する人がなんか同じテーマカラーとか何か一つのテーマでこの思いを一つにするっていうのができたらいいなと思います。神田さん、なんかこう記念日だっていうので受け身じゃなくって、こう自分たちからウェブでなんかこうみんなでやるっていう方向で面白がってできたらいいですね。
それをね、本当に市川さんが教えてくれたなと思っていまして、そういえばネタ持ってたじゃんとこう思ったわけです。
もともとネタ元は神田さんですから、
ね、
なんかこうまた一緒にアイデアをあの出し合えたりすると嬉しいですね。
そうですね、あの本当にあの当事者もそうですけど、目の悪くないあの請願の方もね、なってこうできるといいなと思います。
いやいやいやいや、この神田さんの野望に私も乗せられたいなと思いました。乗ってください。はい、神田さん、じゃあ今年の記念日に合わせて予定されてるイベントはありますか？
はい、すいません、皆さんのご協力で成り立っているロービジョンブラインド川柳コンクール、今年第8回目ですが、その最優秀賞各部門賞入選作品の発表を3月28日に予定しています。あとまあその他ですね、あの今年はまあそれに合わせてイベントというわけではないんですが、あの調べてみますとたくさんのイベントがあったことが分かりましたので、それをまああのマスコミ向けにプレスリリースしましたので、まあうまくいけばいろんなところで取材が入ってですね、報道されるといいなというふうに思っています。
ぜひ皆さん、今年の3月28日、29日、30日、勝手に黄色いハンカチ巻いて歩くのもいいんじゃないでしょうか。 皆さんなりのこの記念日を周りに広げるっていう一つのウェーブを皆さんの方からしていただけるのも面白いんじゃないかなと思います。石川さんはじゃあその日はみんなに黄色着ましょうと大声で言って回りたいと思います、
うん、ありがとうございます。
神田さんも黄色よ、
はい、黄色買わないとダメですね。
あの、はい、買ってください。神田さんも黄色くなってください。はい、ぜひみんなでこの記念日を楽しみましょう。
はい、
神田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ただいまお聴きいただいた曲は将軍のバッドシティです。この楽曲は1979年にリリースされ、伝説的なテレビドラマ 探偵物語のオープニングテーマとして社会現象を巻き起こしました。日本人のバンドでありながら洋楽のような洗練されたサウンドとハードボイルドな世界観で当時の音楽シーンに鮮烈な印象を与えた名曲です。さて今日の一曲はゲストでお越しいただいた神田さんからのリクエストでお送りいたしました。神田さん、この曲を選ばれた理由をぜひ伺わせてください。
はい、改めてなんか福澤さんの話で、あ、はい、そういう評価なのかと思いました。伝説的なっていうね、
は
い、
そうなんです。
私自身はねすごくこう思い出深いというか、まあ実際にはあの中学校高校の頃の番組でしたけど、大学生になってねビデオを購入して全部再放送を録画して揃えたという、
うん、
あの松田優作さんのね、うんうん、探偵物語って映画の探偵物語もありましたけど、このテレビの探偵物語はもうなかなか私は非常に面白くて、すごいボーっとライターですごい火を上げて、うん、タバコを吸うシーンがあったりとかですね、
うん、
当時スクーターの走りとなったベスパーに乗ってね、
うんうん、
あの、それこそ丸いサングラスになんかハットをかぶって、うん、黒いスーツに赤いシャツに白いネクタイ、ダウンベストというなんかね、うん、非常にこうなんかセンセーショナルな、誰もそんな格好していないような服装で、番組に出ていて、また音楽もしゃれててよかったというのが記憶に残っていて、まあ普通じゃつまんないと思ったので、あえてこの昔の歌をリクエストさせていただきました。
神田さん、確かに松田優作さんのあのパンチっていうのはもう私もこの曲聴いて思い出しました。
ああそうですか、うん、見てましたか、
うん、楽曲はね改めて聴いても全然古くない、
はい、
今聴いてもすごく都会的で洒落てると思います、うん、神田さんにぴったり、アバンギャルドだわアバンギャルドだわはい、素敵な大人の一曲でした。神田さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
何は体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
これまでの放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福澤やすこでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。